千葉文化放送。どうもどうも、キノコの山、タケノコの里、どっちが好きかで言ったらば断然タケノコの里が好きなヒロシなわけですが、神戸ビエンナーレの後編をお届けします。前編では、兵庫県立美術館と元町高架下エリアについてを、ご案内してきましたので、残りはですね、ポーアイ潮彩公園と神戸ハーバーランドですね。まずはポーアイ潮彩公園からなんですけども、こちらの会場だけ少し離れてまして、あとの3会場っていうのは電車1本で移動できるんで、まあ心配がないわけなんですけども、こちらはですね、乗り換えが必要になりますので若干面倒かなという感じはあります。まあもっともですね、神戸ハーバーランドから、船がですね出ておりますので、それに乗っちゃえばアクセスは分かりやすいんですけども、ただ本数がそんなにはないですね。神戸ハーバーランド発だとだいたい1時間に1本っていうところですね。そんなに本数はないので船で移動できるっていうのは神戸ならではという感じはするんですけども、ちょっと不便なところは否めないですね。で、この潮彩公園なんですけども、ここにある作品はですね、まあ野外に設置されている都合上鑑賞できる時間に限りというのがありませんで、まあ朝早く行ってもいいし夜遅く行ってもいいということになっておりますので、まあ時間が余った時に入れてやるとちょうどいいんじゃないかなというところではあるんですが、ただあんまり早く行くとですね、一部の作品がまだこう倒れていたりとかですね、まあコーンに囲まれていてちょっと見た目が良くなかったりとかしますし、あと暗くなってしまうとこの公園はあまりライトアップはしていない様子なので、まあ見えない作品なんかも出てきてしまうということを考えるとですね、まあ9時ぐらいから6時7時ぐらいまでの間に行くのがいいのかなというふうに思うんですけども、でここにですね、どういった作品があるかと言いますと、いけばな未来展と失来アート国際展という2つのですね部門の作品があるんですが、いけばな野外展なんですけども、こちらはですね、まあなんていうのか、僕は一応そのいけばなをやってはいないんですけれども、まあ花を飾るということについては縁がないわけでもありませんので、多少はですね苦言を呈してもいいんじゃないかと思いつつ言わせていただきますけども、まあこれは生け花じゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あの野外に展示するっていう制約がですねすごく大きく出ちゃってるんですよ。つまり毎日手入れをするわけにもいかないわけですから、生花をですね、生の花を使うことが非常に難しいわけですね。そうすると枝であったりとか、まあ茎であったりとか、そういった素材を使うことになるんですけども、それって枝じゃなくてもいいんじゃないかなと、木材をですねただ使ってもいいような気がするんですよね。やっぱり生け花っていうからには生の植物をですね使ってないとそもそも話にならないんじゃないかなと思うんですね。こう生け花をこう野外にっていうコンセプト自体がこれ間違ってると思うんですよね。で、置いてあるものっていうのは基本的にはまあよくわからんものになっているわけですよ。その植物だけではやっぱりこう迫力が出ないので、いろんなものを組み合わせているわけなんですけども、基本的に生け花っていうのは足し算で考えていくものではないと、どんどん引いていくことによって美しいバランスっていうものが出てくるというものだと僕は信じていますので、そういった点からしてもこのごちゃごちゃした作品は生け花の範疇にはないんじゃないかなということで、生け花を見たいなって思うんだったらばこのとこはとっととスルーした方がいいですよね。で、まあなんだか変なものが見たいっていう人にしても、そういった意味でもそんな面白いものはないですよ。この生け花野外展は失敗ですね。で、もう一方の失来アート国際展の作品なんですが、こちらはですね全部で20の作品があるわけですが、そのうちいくつかにですね、まあ、LED が仕込まれてたりして暗くなってから見るといいっていう作品があるんですが、暗くなってからここに来る人ってそんなにいないんじゃないかなって思うんですが、そう考えると その展示場所と作品のコンセプトが合ってないわけで、そういった作品がこう入賞だったり特別賞だったりっていうことで置いてあるのはどうなんだろうなって疑問に思う部分ではありますね。まあそんな中ですね、気に入ったものっていうのもいくつかありまして、藤江龍太郎のゴールデンゼロっていう作品なんですけれども、この作品はですね、足元地面に直接金箔を貼ってあるんですけども、まん丸く貼ってあるんですね。こうまるで水面に月が映っているようにって言うと結構目立つんじゃないかと、目立つ作品なんじゃないかっていう印象を与えると思うんですけども、遠くから近づいていくと、まあなんだかよくわからんですよね。なんとなくこう地面に丸いものがあるなと、で金色をしているなとは一応思うんですけども、まあ金箔なんでこう光の当たり具合によっては結構地味なんですよね。だからなんだろうこれって思いながら一周してみると、まあある角度にある位置に達するとですね、こう急激に光が当たってくるんですね。もう眩しいって思うぐらいに、そこでこれが、あ、ちゃんと意図を持った作品だったんだっていうのがわかるんですよね。こうふとした時にこう自然のすごい美しさだったりしたものに気づくことってあると思うんですけども、この作品はまさにそういったもので、日頃意識しないものをですね、太陽光の美しさとかその力強さってものはあんまり意識しないんですけれども、ここでぐるっと一周することによって、あ、こんな強い光がまさにこう降り注いでいたんだなっていうようなことに改めて気づかされたりするわけです。で、僕が行ったのは朝だったので、まあかなり強い日差しがあったんですけども、これが、まあ、正午近くになってきたりですとか、あと夕日になってきたりとかすると、だいぶ印象が変わってくるんじゃないかなと。その時間帯によって、あるいは、まあ季節はそんなに長いことやってないんで見比べられないですけども、あとは天候ですね、によっていろいろな表情を見せてくれる作品なんだろうなと、機会があればもう1回2回ぐらい見てみたいなっていうふうに思わせてくれる作品ですよ。あとですね、三木緑のチョコレートチョコレートっていう作品なんですけども、これはですね、説明によると、チョコレートが大好きだから世界中をチョコレートでいっぱいにしたいっていう気持ちを素直に表した作品ということで、まあ模造品のチョコレートをですね、こう会場内にいっぱい並べてあるわけですね。ベンチがたくさん置いてあるんですけども、そのベンチの座面に模造品のチョコレートがいっぱい貼り付けてあるわけです。で、そのチョコレートっていうのも、ただの真っ黒な、まあ抹茶色なチョコレートではなくて、ホワイトチョコレートに、まあ普通のチョコレート、ブラックチョコレート、あとピンク色のチョコレートっていったものがあって、それらがこう規則的に並べてあるんで、まあ見た目としてはですね、なかなか面白いですよね。ですね、これ、まあ知らない人も多いかと思いますけども、メガドライブですね、セガの作って発売していた16ビットのゲーム機メガドライブの看板タイトルといえばソニック・ザ・ヘッジホッグなんですけども、そのソニック・ザ・ヘッジホッグの世界の中みたいな、こうすごくカラフルで、いかにもゲームの中というですね、現実の世界にない、そういった光景がですね、思い起こされるわけなんです。ちょっと現実感のない光景になるわけですね。まあそういったゲームっぽい空間に突然迷い込んでしまったような感覚にもなれるという点で面白い作品だと思いますね。まあシンプルな作品ですけども、こういう好きなものをドンと目の前に出した作品っていうのは好感度高いですよね。他に気になった作品というと、大西修と大西政子による作品で、ムイムイ列車出発進行っていうものがあるんですけども、これはですね、なんていうんですかね、ドクタースランプアラレちゃんに出てくるニコちゃん大王ですとか、あとはアンドロイドですね、Google の OS のアンドロイドのこう公式キャラクターの緑色のアンドロイドくんみたいなロボットがいるじゃないですか。ああいった感じのイメージの、まん丸いですね、外装に覆われた自転車があるんですけども、それがこう、列になってるんですね。まあ列車みたいにこう、連なってるわけです。で、キャラクターになってるのは一番前だけで、後ろの方は特に下半分しかないんで、あんまりキャラクターっぽくはないんですけども、それぞれですね、まあ列車っていうぐらいですから中に人が乗れるようになっていて、で、まあ中に入ってるのは自転車なんですね。だからこうみんなでどんどん混むことができるようになっているんですよ。まあいつでもどこでも誰でも乗り出せるってわけじゃなくて、ある一定の時間だけみたいなんですけども、こういう参加型の作品っていうのはちょっとワクワクしますよね。会場の中走ってみたいなっていう気持ちにさせられますね。で、この方たちはですね、まあ去年の愛知トリエンナーレにも参加してますし、その時はどの作品だったのかな、ちょっと見た記憶がないんですけども、 で、その前の年にもですね、越後つまりアートトリエンナーレで、まあ、ゲロンパ大合唱っていう、確かあれは、まあ、カエルの形をしたゴミ箱だったかな、が、あの山の中に所々あるっていう作品だったと思うんですけども、やっぱりですね、ちょっとこう可愛らしい感じのデザインのですね、作品を作ってる方たちですね、割と特徴的なんで、今後どっかで見たらは、おって思うんじゃないかなという気がします。あともう一つ気になった作品っていうのを一個挙げますが、これはですね、角野浩二さんの監視者という作品ですね。これはまあ去年のですね、六甲ミーツアートで、ミノムシナウっていう作品で非常に強烈なインパクトを残した作家さんなんですけども、まあ去年はあの大きなミノムシになってですね、実際にこう木からぶら下がって、そこからツイッターでつぶやき続けるっていうパフォーマンスアートを行っていたんですけども、まあその方の作品で、今回はですね、その公園ですね、潮騒公園の海っぺりにですね、監視台があるわけですよ、テニスの審判が乗るようなああいう、ライフガードが海を見るような、でそこに、まあ、人型のですね、まあ、人形が乗っかってるわけなんですけども、双眼鏡で向こうを見てるんですけども、ただこの場所っていうのは海水浴客なんか、まあ、絶対にいないとこなんですよね。浜が何と言ってもないですからね。だからこの人が、まあ、海水浴客の監視をしているはずはないと。一方でですね、まあ港ですから向こう側でいろんなものはあるわけですよ。積み上げだとか、まあ、荷下ろしだとかしてるわけなんですけども、そういったものを監視してるのかなといえば、そういった監視をする人は何もこんなですね、上半身裸で水着でいるはずはないわけで、これは一体何なのかなと、何を監視してるんだろうなっていう、こうパッと見のインパクトが強いわけですよ。分かりやすい気がするわけですよね。あ、これは監視してる人だなと、ライフセーバーだなって思うんだけども、でも一体これは何なのかっていうふうに考えてくると、どんどん分かんなくなってきちゃいますよね。シンプルだけども、こう人の足を止めることのできる作品ですよね。はい、といった感じで、ポーアイ潮騒公園はいいんじゃないかなと思うんですね。なので次は神戸ハーバーランドの方について、まあ、気に入った作品とか感想とかをですね、ちょっと語ってみようと思います。神戸ハーバーランドファミリオ会場ですね、こちらはですね、まあ、今回の神戸ビエンナーレのメイン会場ということになっておりまして、いろいろなですね、企画が行われております。全部見ようと思うとかなり時間がかかるんじゃないかなと。このファミリオっていう建物の中の、地下2階と2階と3階が会場になっておりまして、まあ、地下1階と1階は作品はないので、ちょっとその辺分かりづらいかもしれませんね。で、メインのコンテンツというのがですね、アートインコンテナ国際展というものでして、このアートインコンテナの作品が地下2階と、それと2階にありますが、2階の作品はですね、一つも見ることができなかったので、地下2階の作品を見た中で気に入ったものというのが、まずはですね、高架下ですね、元町高架下エリアでも面白い作品を作っていたゼロバイゼロによる、ホワイトドッツルームという作品があるんですが、この辺はですね、まあなんというか素人受けするというか、これは悪い意味じゃなくて分かりやすい、そしてかっこいいっていう作品なんですけども、この中がですね、まあ、ガラス張りになっておりまして、で、まあ、トンネル状になっているんですね。で、奥の方に、まあ、2枚のメッシュがあるんですけども、そのメッシュのですね、間を光が抜けてくるんです。奥に光源があるんで。で、そうすると、解説によるものかなと思うんですけども、解説っていうのは、光が反射や屈折によらずにですね、波の伝わる方向が変わることで、ちょっとこう見え方が変わってくるっていう現象なんですけども、まあそのメッシュの間をですね、こう狭いところ光が抜けてくるわけですけども、その際に方向が変化して、ちょっとこうグワングワンとした感じの見え方をするわけですね。で、それがこう部屋の中にある鏡に反射して、ただ立ってるだけでも少し気分が悪くなってしまいそうなですね、なんだかただごとではない空間にいるみたいな、そんな気分になるわけですね。三半規管が弱い人だと本当に気持ち悪くなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、次はですね、村上千夜さんの道のりという作品なんですけども、これは外からパッと見でなんかブラジルっぽい感じのですね、 見た目になっておりまして、実際ブラジルテーマの作品なんですけれども、まあ、日本人のですね、ブラジルへの移民の苦難と成功ですね、この歴史をコンテナの中に再現した作品になってるんですけども、その中で使われている素材がですね、まあ、ジュートっていう植物ですね、まあ、コーヒーの麻袋なんかに使う素材だっていうんですけども、よく見るけどもなんていうのか知らなかったですし、まあ、そういうですね、このジュートの栽培に関わる日本人の移民の業績っていうものがあるというのも全然知りませんでしたし、まあ、そういった知らない世界にですね、こう目を向けさせてくれるなかなかいい作品ですね。で、次はですね、金沢真理子と金谷一郎、井村正隆のポリフォニックジャンプという作品なんですが、これはとてもあの今っぽい作品なんですね。どういうところがかというと、マイクロソフトのですね、Xbox 360用の周辺機器の Kinect ってあるんですけども、コントローラーを使わずにゲームができるという周辺機器なんですけども、まあ、カメラが設置されていて、センサーが設置されていて、で、それでその前で動くことによって、その動作を感知して、こうゲームをプレイすることができるというコントローラーなんですけども、まあ、それをですね、応用した作品でありまして、壁に映像が投射されるんですけども、そこに映る映像っていうのは動物のアニメーションですね。手書きのアニメーションで、まあ、そんなに枚数は多くないんですけども、ちょっとこう森の中に入っていったみたいな感じのですね。で、そこに入っていくと、そのキネクトによってですね、撮影された自分の映像が、そのスクリーンの中に現れるわけですね。まあ、その物語の中の登場人物になれてしまうわけです。で、そのストーリーにですね、多少関わることができると、干渉することができる、というなかなかワクワクする体験を提供してくれる作品ですね。宇吹新のトーキングヘッズっていうのも面白い作品でしたね。ちょっと大竹新郎的なテイストも感じる作品だったんですけども、この作品で扱われているのはテープレコーダーですね。もうすっかり時代遅れになってしまったカセットテープとテープレコーダーですね。テレコですよ。今時の若い人なんかは本気で使い方わかんないんじゃないかと思うんですけども、それがですね、まあ、バラされて再構築されているんですけども、そのコンテナの中に入っていくと、そのテープがですね、こうキュルキュルと動き出して、で、まあ、なんて言ってるかわかんないんですけども、再生速度の問題なのか逆再生になってるのかまではちょっとわかりませんでしたけども、まあ、その何台もあるテープレコーダーからですね、再生された、まあ、ロボットなんですかね、がこう一斉に動き出すわけですね。動き出すというか喋り出すんですけども、で、それで奥に入っていくと、ミキサーがですね、MTR のようなものがあってですね、そこにあの自分で声を吹き込むことができるんですね。で、吹き込んだ声の再生速度を操作したりとかすることができると、まあ、その吹き込んだのはそのまま聞こえるわけじゃなくて、これもやっぱり速度が違ったりとかするんでしょう。何を言ってるかわからないんですけども、ただこういうふうにもうすっかり過去のものとなってしまったカセットテープも、こういう形で新たな生をですね、こう授かることができたと。新しいものを新しいものっていうふうに常に行きがちではありますけれども、こういう古いものにもいろいろ面白いことができるんだよっていうような作品なんじゃないかなというふうに思いましたね。やっぱりこのテープっていうメディア自体も懐かしいですし、それにこう録音して再生すると、で、テープがこう巻き戻されて動くっていうのは落ち着きますね。ちょっとこう映画ですね、ピクサーのウォーリーですか、あんな感じの人間がいなくなってしまった後の世界のロボットがですね、ここにいるみたいな、そういう気分にもちょっぴりなれるセンチメンタルな感情も味わうこともできる作品なんじゃないかなと思います。で、他にも、まあ、いけばな未来展ですとか、まあ、韓国や中国からの、招待作家による作品展示があったりとかですね、するんですけど、まあ、書道ですとか工芸とか写真とかですね、まあ、日本画とか本当にいろいろあるんですけども、他にはグリーンアートですね、まあ、今言ったもの全部見られなかったんですけども、あとは、まあ、頭に冒頭に言いましたけども、アートインコンテナ国際展の2階に展示されている作品も行けなかったんですけども、他にですね、一つだけ、まあ、部分的にではあるんですが、見ることができたものというのがありまして、それはですね、文化庁メディア芸術祭ネットワークスの、まあ、文化庁メディア芸術祭の受賞作品のですね、展示上映を行っているコーナーというのがあったんですけども、 まあ、まずはここで受賞作品ですね、動画作品の上映が行われていて、まあ、最後の15分ぐらいですかねを見ただけなんですけども、やっぱり、まあ、優れた動画作品っていうのはこうついつい見入ってしまいますね。あっという間に時間が経ってしまいますね。まあ、これだけでも1時間ぐらいかな上映時間あるんで、まあ、それ見に行くだけでもなかなか楽しい時間っていうのが過ごせると思いますね。で、見るだけじゃなくて他にも体感型のコンテンツっていうのがありまして、これはですね、先ほど紹介したポリフォニックジャンプにちょっと近いんですけども、まあ、天井にですねセンサーが設置されていて、まあ、プロジェクターもあるんですけども、でそうするとそのプロジェクターからですねこう床に映像が表示されるわけですね、投影されるわけなんですけども、でその床に表示された映像っていうのが、まあ、テレビゲームでいうところのこうモニターになっていて、で、まあ、ゲームなんですよ。どうやって遊ぶかっていうと、その投影された映像の中に入っていくんですね。そうするとその自分の位置を感知してくれるので、ゲームが2種類あって、1人で遊ぶゲームと2人で遊ぶゲームと、1人で遊ぶゲームっていうのはブロック崩しですね、いわゆるポン的なものなんですけども、が遊べると。で2人で遊ぶゲームっていうのは、まあ、いわゆるエアホッケーですか、あれがですねプレイできるようになっていて、画面の中に入ってゲームスタートすると、まあ、自分が時期としてそのモニターの中の半分ですね、自陣にいるわけですけども、でその中でこうボールがやってきたらば、そのボールに触れるように動くと。そうするとまあ影ができますよね。その影が、影に触れることによってボールが相手の陣地に向かっていくというですね、非常にシンプルなゲームではあるんですけども、まあ結構広いわけですよ。あれは 4×8m ぐらいですかね、フィールドの広さは。なんでまあ両手を伸ばしてるだけでは端っこまで届かなくて、で結構ですね当たり判定が雑な感じもするんですけども、要は頑張って移動してしっかり拾うようにしないとボールが意外と落ちちゃうんですよね。やっぱりこういうのってやってると向きになって本気になったりしますし、まあ一人で行っても係の人がいるんで付き合ってくれますんで、二人をですね一回プレイしてもらって、でその後は落ち着いた気分でブロック崩しなんかやってみて、ちょっと楽しいんじゃないでしょうかね。まあ連れがいる場合は一緒にやるとなおいいと思います、といった感じで、神戸ビエンナーレですね、僕は楽しんできたわけなんですけれども、まあ、会場時間が10時ですね。で、19時までやってるんですが、元町の高架下だけ19時までやって、それ以外の会場は18時までなんで、まあ10時から18時までですね、8時間かけて回ったんですけど、全部回りきれなかったのはちょっと残念でしたね。アートインコンテナの作品は思ったより面白かったんで、これも全部見たかったですし、グリーンアートなんかもですね、ちょっと面白そうでしたね。でも日程的にもう一回来るのはちょっと厳しいですね。どうせ来るんだったらロッコミーツアートなり絆川アートなり別のイベントに来た方がミリーも多いんじゃないかなっていう風に思っちゃいますしね。それではまた来週。